さて、私たちはヨハネによる福音書を学んでおりますけれども、6章になって大きなテーマが与えられて、そしてそのテーマが、今日のところで終わろうとしております。テーマとは何かと言いますと、イエス・キリストは天から下ってきた誠のパンであるというテーマであります。5000人以上の人たちにイエス様が昼食をなさって、その後、この出来事を起こしたイエス・キリストとは誰であるか、どういう意味で救い主なのかということをイエス様は、また聖書はこの6章全体を通して私たちに教えているのであります。で、今日のところは、イエス様の話を聞いて、で喜んで、ああよかった、救い主が私たちに現れたとなったのではなくて、逆であります。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようかと言ってですね、人々がイエス様から去っていったと、そういうところなのであります。大変出来事としては、段落の終わりとしては皮肉であります。皮肉的であります。なぜかと言いますと、5000人の給食をイエス様がなさったその直後は、もう大勢の人たちがイエス様こそ王様にしようと言って、こう追いかけたんですよね。でイエス様が湖の反対側に行ってもですね、船に乗ってイエス様ってみんなこう追いかけてきたほど、いわばその熱狂的になったわけです。ところがイエス様がお語りになると、それを聞いて一気にその熱が冷めてしまったというのであります。日本人もそうですけれども、どの人たち、国の人たちもどの時代にあっても、人間というのは熱しやすく冷めやすいんですよね。本当にこの時イエス様イエス様って言ったのに、66節を見ますと、弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは12人に、あなた方も離れていきたいかと言われた。このあたりを見ますと、12人の特別な弟子以外は、もう多くの人たちが去っていってしまったらしいんですよね。なんて薄情なってこう思うか分かりませんけれども。こういうことはよくあることであります。例えば日本全体を見ましても、明治時代になった時にはたくさん教会にやってきましたけれども、ある熱が冷めると教会に行かなくなった。第二次世界大戦が終わって日本が負けた。その後は大勢の人が教会に来ましたけれどもね、いろいろな理由、憧れなどを持って。でもある時期を過ぎるとまたこう去っていくと。来なくなるということはよくあることであります。で、何が気に入らなかったんだろうかってこう全体を読んで考えますと、人々には全く理解のできないことをイエス様はおっしゃっております。なぜ理解できないかというと、イエス様が死んだこと、イエス様が復活なさったこと、そしてイエス・キリストが天に上げられたこと、これを全然まだそのことは起こっていませんからね、全然起こっていませんから、何を言ってるんだろうか、本心感なと、こう聞いた人たちは思ったのであります。で、その出来事が終わった後、ね、イエス様を信じた者たちにとって、教会にとっては、この6章の出来事、それからイエス様がお語りになったことは、一つ一つ本当に大切な恵みに満ちた、あるいは私たちの救いを確信することのできるイエス様の御言葉になったのでありますけれども、この場面はその前でありますから。で、イエス様は 6章の54節を見ますと、私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、まず今でいうところの生産式をここに織り込んでいるわけなんですけども、イエス様は。で、私たちは生産式においてパンと杯に預かって、ああ本当に救われていると確信するわけなんですけれども、まあ、それがここに反映されているわけなんです。あるいはこの最後58節を見ますと、イエス様は私は天から来たパンだとこうおっしゃって、58節、これは天から下ってきたパンである。イエス様ご自身のことをおっしゃってるんですね。で、先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う、このパンを食べる者は永遠に生きる。もう全くユダヤ人たちは分かんない。肉を食べるとか私の血を飲むとか気持ち悪いとかね、こうやって聞いていられないと去っていったわけなのであります。ただしその中で本当にイエス様は大切なことをおっしゃいました。前回もお話ししましたけれども、私はその人を終わりの日に復活させると、54節でイエス様おっしゃいましたけれども、この私が、ね、イエス様、私を信じた者を終わりの日に復活させる、はっきりとおっしゃったのであります。で、これは6章の40節でも、私がその人を終わりの日に復活させるということなんだと、こう話の結論でおっしゃいました。また44節でも、私はその人を終わりの日に復活させる、同じ、もうそっくり同じ言葉をイエス様は3度こうおっしゃったのであります。これとっても大切でありまして、終わりの日があるということをはっきりとイエス様はお示しになったのであります。終わりの日がある。で、終わりの日とはじゃあいつなんですかとこう聞きたくなりますけれども、聖書を見ますと、終わりの日がいつかは私たちには知らされておりませんけれども、父なる神のお考えの中にははっきりと定まっている。ただしいつかはわからないんですけれども、イエス様がおいでになったらそれが終わりの日なんだとこう教えております。で、終わりの日になったら、終わりの日には私はその人を復活させるとイエス様もおっしゃいましたから、イエス様の救い、これは終わりの日に最も鮮やかにこう現れる、この終わりの日にイエス様の救いが完成するんだということも聖書を教えているわけなんです。今でもイエス様を信じて私たちは永遠の命に生きておりますけれども、今でも神の御国に預かっておりますけれどもね、ああ本当にイエス様を信じてよかった、これがイエス様の救いに本当の意味で預かるのかというのは終わりの日なのであります。で、それまで私たちは、まあ、楽しみにして待つわけなんですよね。また聖書が教える、キリスト教が教える終わりの日とはそれではどういうことなのかと言いますと、イエス様についてこう理解をしていくと、イエス様について考えていくと、そうするとキリスト教が言うところの、神様が言うところの終わりの日が分かってくるのであります。という意味で終わりの日っていうのはイエス様のことだと、終わりの日っていうのはイエス様において実現することなんだと、そう聖書は書いているのであります。なんか洒落たことをね言う神学者は、終わりの日、終末とはイエス・キリストのことだ、イエス・キリストこそ 終末そのものだってこういう言い方もするんですね。なぜかっていうとイエス様において終わりの時が起こり、イエス様においてその終わりの救いが完成し、イエス様においてその喜びが、今私たちは間違いなくその喜びを、まあ、待望することができるからであります。イエス様が復活したように私たちも復活するんだ。イエス様がおっしゃった神の御国、これが本当の意味で実現するんだから。という意味で、私は天から下ってきたパンであると言いながら、天から下ってきた私においてその終わりの日が必ず来るんだからね、楽しみにして待ちなさいよ、私をだから信じなさいよと、イエス様はおっしゃっておられるのであります。ということを聞きますとね、やっぱりそういうことを聞いたユダヤ人たちには何のことだかさっぱりわからなかったと思います。終わりの日に私が、それは目の前の、ねえ、なぜからやってきた、まあ、田舎ものですよ、悪く言えばね、その男が、私が終わりの日に私を信ずる者を復活させると言って、にわかに信ずるという人がどれだけいるでありましょうか。もし私たちがそこにいる一人であったら喜ぶでしょうか、驚くでしょうか、そんなバカなと思うでありましょうか、ということなのであります。それで、6章の60節にありますように、実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いていられようか、とこうつぶやき始めたのであります。61節、イエスは弟子たちがこのことについてつぶやいているのに気づいて言われた。あなた方はこのことにつまずくのか。このことっていうのはイエス様の話ですよね。私が話したことでつまずくのか。それでは人の子が元いたところに登るのを見たならば。てんてんてんてんってこうなってますね。見たならば。で、終わってるわけです。これ何をイエス様おっしゃりたかったのでありましょうか。見たならば、あなた方は一体どうするのであろうかと、ということなんですよね。大きく2つの続きがあるんじゃないかと思います。イエス様が、元いたところに戻るのを見るならば、神の子としておいでになったイエス様が元いたところに戻るというのは、その働きを全部成し遂げて死と復活と、これを成し遂げて上がっていくということでありますか。死と復活と天に上げられるということを実際に見たならばどうであろうか。ああ、本当にイエス様は救い主だったと言って受け入れる人もいれば、そんなおかしなこと誰がそれでも信ずるかと言ってやっぱり拒否する人も出てくるわけなんです。で、見たならばと言いますのは、事実を突きつけられたならばということであります。その事実をこっち突きつけられる、そしたらどうなるであろうか。実際に聖書を見ますと、使徒言行録の一章にイエス様が弟子たちの前でこう天に上げられていくという場面が出てまいります。いろいろイエス様がお話になっており、お話になりまして、で、その話が終わったところで弟子たちが見ている前でイエス様は天に上げられていった、ね、それで雲に隠れて見えなくなったとまで具体的に書いております。本当に見たんですよね。見てびっくりして上の天を見上げていると 御使がやってきて、あなた方が今見たのと同じ姿でイエス様はもう一度おいでになるからねと、こういうふうにおっしゃって、我に返ってこうエルサレムに急いで戻っていったと、そういう出来事であります。見たのは復活後イエス様のところに集まった弟子たちなのであります。で、これはいわば教会なんですよね。教会はイエス・キリストの死と復活と特に天に上げられていくのを目の前で見たのであります。で、それを証ししているのであります。イエス様がいらっしゃったんだ、神の御子なんだ、死んで復活なさったんだけども、私たちのための死であったんだ、私たちが復活するための復活だったんだと、もう全部のことを終えて今天に上げられているんだと。で、イエス様は今天にいらっしゃる、復活なさったキリストは天にいらっしゃるんだから、あなた方もぜひイエス様を信じてくださいと教会は伝道するわけなんです。で、実際にこの2つの、ね、眼で見たわけじゃないんですけども、私たちは。でも教会の福音宣教を通して死と復活と天に挙げられていった事実を聞く人たちに伝えているわけなんです。で、どうであろうか、ああ本当にイエス・キリストに期待をしようと思うか、いや教会の言ってることも、あの十字架で死んだイエス様もそれは嘘っぱちに決まってる、人を騙してるんだって、こう思って、こんなバカバカしい話聞いていられようかと思うのか、この点々点のところは、まあ、私たちそれぞれが自分に当てはめて、いや私はどうだろうかなとこう考えるところであります。そしてイエス様は63節で、簡単な文章なんですけれども、ちょっと分かりづらい、そういうことをおっしゃいました。命を与えるのは霊である、肉は何の役にも立たない、私があなた方に話した言葉は霊であり命である、しかしあなた方のうちには信じない者たちもいるんだ。命を与えるのは霊である、肉は何の役にも立たない、これパウロも手紙をたくさん書いたパウロも同じようなことをよく言いました。霊と肉と対比しながら書きました。霊とは何のことかと言いますと、神様、特に聖霊なる神様のことであります。神の、そして救いの働きであります。命を与えるのは人ではない、命を与えるのはイエス・キリストであって聖霊である。肉は何の役にも立たない、肉っていうのは私たちの体についているこの生身の肉のことでありませんで、生まれたままの人間、人のことであります。で、今イエス様の前にたくさん集まっている人のことであります。で、12人の弟子もやっぱり人なんですよね。で、そういう人は、すなわち人の知識は、あるいは人の考えは、人の判断は役に立たないんだとこうイエス様もおっしゃったんです。で、ユダヤ人たちは一生懸命イエス様の話を聞いて、やっぱりわからんと、誰がこんな話聞いていられるかと言ってこう去っていくわけなんです。で、私たちは一般的にはですね、あるいは常識的に考えれば、私たちが生まれて経験してきたこと、これがまあ常識を作るんですけども、そういう今まで私たちが見聞きし体験してきたこと、学校で教わったこと、そういうことで考えていくならば、イエス様の言うことはさっぱりわからん、そういうことなんだというわけです。で、命を与える、すなわちイエス・キリストは天から下ってきた誠のパンだとこう受け入れるのは、 見出すのは、聖霊なる神様の働きによってなんだ。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。イエス様が語った言葉は実は聖霊なる神様に満ちた、命に満ちた人を救いうる言葉なんだって言うんですね。で、それを これまで生活してきたことの中から判断する判断ではそれはわからないのであります。で、64節、しかしあなた方のうちには信じない者たちもいる。もう信じない者たちもいるんだということをイエス様はよくよくご存知なのであります。承知の上なのであります。で、65節、そしてこう言われた。こういうわけで、私はあなた方に父からお許しがなければ、誰も私のもとに来ることはできないと言ったのだと。オウム様はおっしゃったのであります。最初から信じる者と信じない者って一体誰なのか、どういう人たちなのか、自分を裏切る者がいるということもイエス様は実はしていらっしゃったんだと前に書いてありますけれども、そして父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできない。これどういうことかといいますと、自分では来られないということなんですよね。だから自分の足でやってくるんですよ。自分の足でイエス様を追いかけてきたわけで、自分の耳でイエス様の声を聞いたわけです。で、その目で、イエス様を見たわけです。あるいはある人たちはその口でイエス様から分けられた5つのパンと2匹の魚も食べてるわけなんです。であっても自分では来られないということなんです。自分では本当のイエス様の姿を見つけ出すことはできないって言うんです。で、父からお許しがなければ、すなわち父が許したものと方はものは必ず来るんだけれども、大変不思議ではありますけれども、大切なことをおっしゃったのであります。自分の足で今日も教会に来たのになっていうふうに私たちの意識としてはね、自分で来たんですけれども、でもイエス様は、いや実はそうじゃないんだ、私を理解するというのは神の許しがあって、すなわち神の助けによってなんだというのであります。これもちょっと私たちの常識と違いますね。もうだいぶ昔になりますけれども、女性のこのマラソンのランナーがいまして、有森裕子さんという方ですね。バルセロナのオリンピックで銀を取って、で4年後のこのアトランタオリンピックでも今度銅を取ったんですよね。で、一つメダルは落ちたんですけれどもね、走り終わって自分を褒めてあげたいって有名なことを言いましたね。で、あれから自分を褒めてあげたいという言葉がちょっと流行りましたよ。私たち この普通の生活では、あるいはスポーツの選手でありますとかね、あるいはこう受験勉強をするとかね、働く仕事の中で目標を立ててこれを実現していくと、そういうことであれば、やっぱり私たちは自分の判断と自分の能力、自分の考えに基づいてこう少しずつ達成していくわけなのであります。で、それは本当にその人の努力でありますとかね、その人の頑張りでありまして、ああ自分を褒めてあげたいって言ったら、ああそうだねって私も言ってあげたい くなるんじゃないかと思うんですけれども、キリストにあって救われるということ、イエス様のその本当のところが分かったというね、分かるということ、信仰を持つということ、このことに関してはよく教会に本当に続けてきたねとかね、今井先生の私の難しい話もよく忍耐して聞いたねとか、そういうことは言えるんですけれどもね、頑張って信じたねとはやっぱり言えないんですよね。なんでみんなクリスチャンになった人は、ああ本当にこのイエス様が救い主だと分かったのは神様の恵みです、本当に感謝すべきことですってみんな言いますよ。いや先生、私一生懸命頑張ったんでね、そのおかげでイエス様が救い主だと分かりました、本当に自分を褒めたいんですっていう人はいないんですよ。これ不思議な話ですけれどもね、やっぱり自分自身の本当に魂の奥底で神様とその救いの真理が分かるっていうことは、やっぱり自分の力ではない、父がお許しになって聖霊なる神様の働きによってこの真理が明らかにされたんだ、神様から啓示されたんだ、隠されていたものが、その秘密がある時自分にこう明かされたんだ、自分で開けたわけではないんだ、神様によって明かされたんだということは、どうもみんな共通して持っているようであります。それでお祈りするときに、神様私を救ってくださって本当に感謝します、祈るんですよね。というところをイエス様は、父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできないんだという、こういう言葉でおっしゃったのであります。みんなイエス様を信じた人はですから、本当に父なる神様を思い起こすときに自分の救いについては誇るのではなくて感謝をするはずであります。66節でありますが、まだまだ本当の意味でイエス様が分かるという人はいませんでしたからね、十字架の前ですから。で、66節、このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。分からん、変な話だ、ひどい話だと言って去っていった。そこでイエスは十二人に、あなた方も離れていきたいかと言われた。シモン・ペテロが答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の言葉を持っておられます。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じ、また知っています。12人に問うたところ、あのペテロが、すなわちいつでもこういう時にパッと出しゃばってですね、イエス様って言うのはペテロですよ。で、マタイ福音書の16章の箇所でも、人々は私のことを何と言ってるか、じゃああなた方は私のことを何と言ってるかと聞いたら、シモンペテロが、あなたこそ生きる神の子キリストです、もう見事な答えを語ったんですけども、それと同じようにここもペテロなんですよ。こういうところはペテロの、まあ、いいところですよね。しかしこれは単なるペテロ個人ではありませんで、12人の弟子を代表して語っております。で、12人と言いますのは、ユダは後で裏切りますけれども、でもその12人と言いますのは教会の基礎であります。で、12人のこの答え、ペトロを代表とする答えは、実はこれ私たち教会、世の教会がいつでもイエス様に対して持っている信仰であり、イエス様に語っている教会の言葉と同じであります。人々は去っていった。 であなた方ももう私のことをがっかりして去っていくんかいってこういうふうに言われますと、主よイエス様、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。人は、世は、私の知人や友人や、もしかしたら私の両親もこのことは分からないかも分かりませんけれども、しかし私はイエス様、あなたこそ永遠の命の言葉を持っています。永遠の命を持っています。あなたこそ私を救ってくださる方だ。イエス様を信じて永遠の命に生きることができる。それを私は信じています。で、こう繰り返し語って自分の信仰を保つんだと思います。これただこの時ペトロが言ったっていうだけではなくて、世の教会がずっとイエス様に対して信じてきた、保ってきた、そういう信仰そのものなのであります。これをこの出来事の中でペテロが神様の恵みを得て言うことができたのであります。で、私たちも神様の恵みを得てこの信仰を持っているのであります。するとイエスは言われた。あなた方12人は私が選んだのではないか。ところがその中の一人は悪魔だと。イスカリオテのシモンの子ユダのことを言われたのである。このユダは12人の一人でありながらイエスを裏切ろうとしていた。このことは64節の後半でも、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたと、こう二度も強調し、繰り返して強調しております。イエス様、だから実は失敗したんだ、弟子選びに失敗したんだってこう聖書は言いたいのではありません。イエス様はよくよくご存知の上でこのユダを選んだ、よくよくご存知の上でご自分の救いの出来事が実際に実現するためにユダを受け入れたんだということなのであります。この出来事については私たちは合理的にイエス様のお考え、あるいはその父なる神様のご計画を合理的に説明することはできない点はあります。ですけれども、知った上でイエス様がこのユダを12人の一人にしたんだということは聖書はいつも強調することなのであります。そうやって人の思いとは別のところで父なる神様の救いの出来事が実現をしていくのであります。でもそのことは私たちの上にも同じように起こっているのであります。ユダのようにではなくて、この12人の弟子たちのように、私たちの意識の及ばないところで、私たちの力の及ばないところでイエス・キリストを信ずるという信仰が与えられて、さまざまな困難や誘惑から守られてこの信仰を保ってその生涯を終える、これは本当に不思議なことであります。とても自分の力ではできないことであります。でもイエス様を信じて、イエス様を信じてるんだから大丈夫なんだ、それが福音の約束じゃないか、イエス様は今天におられて教会の頭として私たちを守ってくださっているんだから、安心して自分の信仰生活を忠実に一日一日行っていこうじゃないか、それで大丈夫なんだ。これは自分で自分を救うということではなくて、神様がイエス・キリストを通して救 救ってくださるということなんだから大丈夫なんだと言い聞かせることが私たちにはできるのであります。父の許しのもとで、神様の恵みのもとで、憐れみのもとでイエス・キリストの救いに預かるということが私のうちに起こったからであります。お祈りをいたします。